問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、築地入船、大谷さん、他各社の提供でお送りします。
築地入船戸の味。
神田伯山でございます。江戸の粋を今に伝える築地入船の伊達巻。
築地入船戸の味。
神田伯山です。黄色と白、二色に秘めたおもてなし、築地入船の錦卵。どうも神田伯山です。車買取の底からは、どんなお車でも高額買取。え、どこも同じようなこと言ってる？そう思ったあなた、ぜひ一度お電話を。0120-590-870。車の高額買取なら、そこから。詳しくは、ウェブで。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先週6月28日金曜日、日本放送開局70周年記念、高田文夫のラジオビバリーヒルズリスナー大感謝祭、そんなこんなで35周年のトークゲストとして出演をしてきました。まあ、すごくアットホームな空間で、高田先生を中心に打ち上げでもみんなあったかく、ふとあれ、本当は俺こっちの子だったんじゃねえかっていう。どうだろう、ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、日本放送最高だよ。隣の放送局は青く見えるね。芝生同様。だってさ、あの現場着いたらケータリングすごいんだよ。すっごいケータリングなんだよ。豪華なお菓子とかなんかいっぱいで、弁当もちゃんと出てるしみたいな、もうすっごいんだよ。俺さ、小学校のさ、1、2年の頃にさ、ちょっといじめに若干合ってる子供の、別に俺仲良くも仲悪くもないし、もちろんおじはいじめることがしてないんだけど、なんか呼ばれたことあるんだよ。で、そのお母さんがすっごいその子を可愛がってて、犬もスピッツみたいなのいてさ、キャンキャンみたいな感じで、で、なんか2、3人で呼ばれてさ、ケーキとかも出してくれて、で、紅茶はダージリンなんだよ。うまいっていう。で、言われたのが、あのね、うちの子が本当にクラスメートじゃないって、だからうちの子がなんかいじめにあってたら助けてほしいのって、あの、本当に古舘くんとか何々くんとか何々くんが頼りだからねっつって、紅茶うめえ、ケーキも、だから本当にこの子を助けてあげてほしいの、もちろんですっていう、やっつけますよそんな悪いやつがいたらっていう。そんなその子いじめにあってるとかじゃなくて、まあなんかこうじゃれやってさ、ちょっと背も低い子だったから、なんかやられてたのが本人が傷ついてお母さんとかに言ったのかな。で、なんかそのいじめっ子当人だとあれだから、ちょっと第三者のあんまり関わりがない俺ら三人のコミュニティの子が呼ばれたのよ。した時にただ俺たちケーキと紅茶食って、俺それ最後の帰りの三人のなんか会話とか覚えてるもん。紅茶うまかったなっていう。いじめの話とかじゃないんだよ。ケーキうまいな、あれどこで売ってんだろう、地元じゃなくねっていう、デパートだきっとっていう、西部か東部だっていう、当時池袋はもう西部か東部にあるものが全てだから。で、なんか後日かなんかさ、そのなんかちょっとその子がまたからかわれてる時に、俺もう紅茶とケーキの恩があるからやめろっていう、紅茶とケーキ出されてんだこっちはっていう、やめとけそういうの、そういうの一番かっこ悪いから、いじめとかはみたいな、そういうのあった気がする。だ、とにかくやっぱり日本放送のダージリンがうまいんですよ。もう本当にね、もう向こうはいいケーキとか出てくるんですよ。美味しい豪奢な全国各地から集めた名産のなんかそういうみたいなもの出してくるんだよ。 すっかり飼い慣らされちゃって、キャンキャンっていう。日本放送最高っていう。で、またそれで開演がさ、4時なんだよね。偏僻じゃん。平日の金曜だよ。でさ、東京国際フォーラム A に5000人。外国のアーティストじゃねえんだからさ、それで9800円。びっくりした。9800円で5000人？え、したら、え、何？ちょっと待って。計算したらだいたい、1万円として1人、5000万円？すげえ、5000万だろ？だいたい。で、グッズとかも売ってんだよ。これいくら俺もらえんだろうと思って。で、俺がその時の出番がさ、講談やりに行くんじゃねえんだよ。なんか、高田文夫先生の文夫の部屋つって、徹子の部屋をモチーフにして、サンドイッチマンさんで、俺、白山行って、純烈さん行って、工藤官九郎さん行って、爆笑問題さん行くみたいな感じで、だトークで10分で、悪口を言ってくれっていう。情けないだろ、俺もう。5000人をさ、相手にしてさ、10分で人の悪口言ってっていう。俺41歳でなんて情けない男だって改めて思ったんだけど。ほんでさ、4時にこう、パーってこう、行くわけですよ。で、やっぱ会場のね、やっぱさ、早くは行かなきゃいけないから30分前。だから3時半に行ってさ、もうさ、いろんな楽屋回るわけで、その間にケータリングとかあんの？あはは、美味しそう！でも俺ゲストなのに、ケーキ3個ぐらい懐に入れたら怒られるんじゃないのっていう。ケーキ3個ぐらい懐に、山口さん5個ぐらい取ってこいっていう。TBS ラジオに持っていかなきゃ。糖分が足りないんだから TBS はなんていう。ほいでもって、まず高田先生にさ、一応俺もさ、お土産持ってくんさ、お宮をね。じゃあ、クッキーとか持ってくんだよ、して。あ、先生おはようございます、つったら、ああ、お前もう、二日前も会ったばっかりだな、野添の先生とさ、って。お前もう話すことないよ、なんつって。でも来てくれてありがとうな。優しいんだ優しいの。俺だって A6 助に愛されたかったよ、お前。間に合わないって。間に合わないんだから。今8年目だけど。野坂昭之にも小沢昭一にも会えなかった。ヒロシだけだよ、十分間に合ったのは。もう、生島ヒロシにはもう嫌ってこと間に合っちゃってんだから。で、それからさ、ナイツさんの楽屋行ってさ、トントンつってさ、で、花さんに会って、あ、お久しぶりです、あーつって、寄せてね、あーやっときりだね、つって。で、花さんもさ、昔さ、対立してた時代と違うんだよ、空気が。もう46歳になって漫才協会の会長だろ？だからなんかね、空気感が、もうこうなん、自分のことだけを考えてないの。全体を考えてんだよ。あ、これだなって、やっぱ人ってのはこうね、やっぱちょっと立場によって変わるんだ、みたいな。で、横の土屋さんに、あ、おはようございます、つったら、白山来たな、つって。こいつはいつまでもガキだなと思って。こいつ。だってメガネがこの野郎。優しいんだよ、土屋さんも。で、廊下さ、清水美智子さんとか会ったことないから行こうと思ったら、美智子さんが廊下にいらっしゃったんだよ。で、ああ、はじめまして、白山ですって言ったらさ、俺確か数年前に土屋さんと争ってる時にさ、自分のこのさ、TBS のラジオでさ、清水美智子さんとかにも俺悪口言ってた気がするんだよ。で、なんて言ってたか俺はっきり覚えてんのは、なんで清水美智子なんて俺に会ったこともねえくせにあいつ毒舌きやがってみたいな。俺に毒吐いてきやがってみたいなことを、なぜか言ってた気がする。若気の至りで。したら清水さんそれ覚えててさ、廊下ですれ違う時にさ、あの時ねえつって、この前ね、会ったこともないのになんか白山さんの名前出してごめんねえみたいなこと言われて。根に持ってる。根に持ってらっしゃる。すいません、あの時は、なんていうな話してさ。で、他にもなんかいろんなさ、もう、東さんとかさ、本当に松村さんとかいろんな人のところにこう挨拶行ったりしてて、またさ、翔太会長にも挨拶して、翔太会長が15分やるんですよ。落語芸術協会会長のさ、落語15分で5000人相手に、書道されるんですか？いやー、ちょっとね、いろいろ考えてんだよ、とか言ってさ。翔太翔太の話も楽しい。で、俺ね、大好きなのが乾さんなの。そんなお会いしたことないんだけど、あの人いたらラジオなんか誰がやってもできるよね。いや、翔太師匠もちろん素晴らしいんだよ。だけどそうじゃなくて、翔太師匠楽だろうなって。だって、乾さんの笑い声とか話の回し方とか知識とかさ、完璧じゃない。で、俺昼のラジオとかさ、乾さん的な意図したらさ、誰でもできるって、まさにアントニオ猪木が放棄でもプロレスできるって言ったけど、乾さんがいたら誰とでもできるなーと思って、で、乾さんと初めて会ったのかな。つかつかつかつかって来てさ、あ、乾ですって向こうの方が年上でキャリアもあんのに、腰が低いのよ。日本放送いいなぁ。なんだろこれ。こんなに卓越した技術を持ってる人たちが、頭を下げてペコペコして。だとにかくそのレギュラーがすごくって、月曜が高田先生と松本明子さんと、火曜が東さんと黒沢和子さん。で、水曜日が翔太師匠と乾きみこさんと、木曜日がナイツさんと清水美智子さん。金曜日が松村さんと磯山さんだよ。盤石の布陣だよ。それに対して TBS ラジオ JS 一人で戦ってんだから、お前。すごすぎるだろ、それ。 まあ、聞いている層が違いすぎるっていう。で、他にもゲストのさ、サンドさんとかさ、あの挨拶行って、工藤さんとか純烈さんとか爆笑さんとか行って、おーと久しぶりだなーと爆笑さんとか言ってくれて、もう嬉しくってね。いやーなんかすっごいいい感じで。で、まずオープニングが始まるわけですよ、4時に。5000人だ、もう待ちに待ってる。うわーってもう楽しそうなんだ、もう空気がさ、いい感じなの。で、あの、いわゆるビバリーのチェン、チェチェン、チェンチェンチェンチェンみたいなあのさ、ビバリーのオープニングのテーマ曲流れた同時に、高田先生出てくんだよ国際フォーラムに。で、他のレギュラーも全員バーってさ、もうアベンジャーズみたいに全員集合だ。で、また高田先生がいいのか、ちょっと照れてんだ、江戸っ子だから。それもなんか可愛いわけ。なんか素敵だなぁなんて思ってさ。で、考えたらね、日本放送開局70周年で、ビバリーヒルズ35周年。生放送35年やってる。で、しかも、たけしさんの作家として出てたじゃん。あれも入れたら、あれ10年やってるから、45年生放送やってるっていう、まあ、レジェンド中のレジェンドが高田先生なわけ。で、やっぱそれ生で見れるっていう喜びもリスナーもあり、そしてお元気だっていう喜び、76歳のさ、でも喋りも上手くて爆笑ドッカンドッカン撮ってくオープニングが始まるわけ。もう出だしもすごいもん。鶴光でお待っていう、もうそっから、もう引きずり込んでっちゃって、ドッカンドッカンよ。で、その後さ、演芸コーナーみたいな。やっぱ高田先生演芸大事にしてるから、ナイツさんの漫才15分。で、これもまあ受ける。で、松村さんのあの、モノマネ、10分って言われてんだけど、20分。モノマネなんかどこでも切れそうじゃん。でも受けて切れ目なく。で、その後、まあ、東さんのコントとかあったりして、で、翔太師匠の落語15分っていう、落語15分って書いたんだよ。で、5000人のそのやばい落語に慣れてないお客様相手にどうすんのか、ゆっくり入ってくんだよ。なんかすっごいゆっくり。で、それが、ちゃんと連携取れてて、漫談で、15分のとこ最初5分漫談やって、うわー、落語入んのかなって。で、まだ様子見てん。6分、7分、8分漫談。10分まで漫談。でも、翔太師匠ってのは2、3分で自分の新作落語入って、ドカーンって笑わせんの。11分、12分、13分、14分、15分。全部漫談だったの。この続きはまたいつの日かって、まさかの講談だったっていう。で、その後、清水美智子さんのなんかピアノだなんだ。もう、それもドッカーンとかすごい感じな。で、高田先生のいよいよ、文雄の部屋って始まるんだよ。徹子の部屋をモチーフに。で、高田先生がいて、あの、椅子に座ってさ、あの、ソファーみたいな。で、土屋さんもいるの、ナイツの。で、最初、サンドさんがこう、わーって出てくるわけ。だからまあ、盛り上がんじゃん。サンド1万だ、うわーつってさ。で、サンドさんもまたすごいのがさ、いや、最後に、あの、ショートコントやっていいですかって言ったら、もうほんと短い15秒ぐらいのショートコント。ドカーンって。すっごいなぁと思って。で、俺が出てくわけ。まあ、2番ってちょうどいいじゃん、俺。温まってサンドイッチマンさんでさ。で、じゃあ、神田伯山だ、どうぞみたいな感じたらさ、5000人の日本放送の人たち優しいんだよ。うわーつって、俺程度のものも受け入れてくれんの。どうも、神田伯山です。よろしくお願いしますって言ったら5000人がうわーってなってて、いやー、本当に先生はね、ほんとバイデンより元気ですよっていう。そっから入ってったの。でちょうどその日テレビ討論やっててさ、バイデンがボロボロになってたんだよ。バイデンが遠く見ちゃって。で、先生はね、どっちかっていうとトランプ寄りですよ、なんつって。誰がトランプ寄りなんだみたいな。軽快な。最初の入り良かったの。で、ソファー座って、で、まあ本当にでもね、やっぱこのビバリーヒルズのイベントすごいなと思うのはね、まず翔太師匠がね、落語をやらない。ドカーンドカーン。俺その前に翔太師匠と話しててさ、すいません、ちょっと師匠の名前とかを使ってもいいですかと、ああ、いいよ、どんどん使って、あ、なんか失礼があるかもしれないけど、失礼があったってなくたっていいよ、つって。で、ね、いざさ、上がってったらさ、まあ、翔太は落語やんないって、こんな失礼なやついないだろ教会の土後輩が。まあ、でも受けたからいいやと思ってさ。で、その後にさ、高田先生が、まあ、とにかく伯山ともう年中会ってんだ、お前、二日前にも会ったもんな、つって、あ、そうっすね、つって。野添陳平先生、92歳と、もう最初、白良師匠と3人でご飯食べてて、で、もう本当に野添先生が92なのにってね、客席にも野添先生いるから、そういうサービスもしようと思ってさ、野添先生の名前出すとお喜びになるから、でね、野添先生がハンバーグ全部食べて、俺、白良デザートが欲しいと思ったら、白良師匠がふわっとこう、こっちですよっていうような感じで見たら、そこに、76歳高田文雄というものすごいきついのデザートがって言ったら、ドカーンって5000人受けると思うでしょ？ところが俺本番で76歳って言わないで、69歳高田文雄が来たんですよって言った瞬間、5000人がしらけたんだよ。死ぬほど滑ったの。え、76だけどって感じに。あんなに5000人が黙ったのないんだよ。あの日の3時間半ぐらいのイベントで、あんなに誰も潮干狩りができるぐらい、 潮干狩りができるぐらい引いてったことないんだよ。高田先生も、そこでさ、やっぱ高田先生なんていうのはさ、もうプロ中のプロだからさ、そこまあなんていうの、ツッコミでさ、おいおいみたいな感じでやるでしょ。ところが高田先生もずっともやってるから、ちょっと疲れてて、もう普通のテンションで、俺69じゃなくて76だよっつったら、俺もさ、トーク中なのに、すいませんっつって。5000人公開謝罪ですよ。すいません、ちょっと年齢間違えちゃいました。父親は何にも俺を救わないんだよ。ぼーっとしてんの。後で聞いたら体調悪いってんの。知らないよ、そんなの、お前。やってくれよ、その、お笑い芸人だとしたら、その、ツッコミでなんか、救ってくれよ、俺をっていう。何にも救わないんだよ、俺を。ちょっと気を取り直して人の悪口をっていう。どういう芸能だよっていうさ。あれさ、なんか俺思ったらなんかさ、動画でさ、X とかにさ、出てくるのでさ、なんかシャンパンタワーとか作ってるさ、ホストクラブ通いまくる女みたいにいるじゃん。で、うわーみたいな、お前のために、なんか、ゆうやくんのために入れてあげたんだよ、このブランデーみたいな、ありがとうみたいなさ、ねえ、私の名前言ってよっていう風にその女が言った時に、ホストが、あれ名前なんだっけ名前忘れたのふざけんなっつってそのシャンパンタワーをぶち壊して、冗談じゃないっつって表行っちゃうみたいなんじゃん。あなた、どうせ私のこと金目当てだと思ってんでしょって。ホストも心の中で、いや、そう思ってるけど言えないな、みたいな、そういうような。高田先生もさ、俺の年齢がわからないってなったら、誰が69だっていう。69だっていう、その怒りで。落語でここめってなって、人はね、少なく言われると喜ぶもんだってあったけど、あんなに怒るかねっていう。ねえ、その後に純烈さんやって、工藤官九郎さんもやって、ねえ、爆笑さんでわーってなってさ、また爆笑さんも結構そのアリネタ、ラジオで言ったことそのまま喋るんだよ。高田先生が振られてるとは言いながら、でもそれもやっぱ面白いのはさ、ちゃんとそれがやっぱ生で聞く面白さみたいなんで、5000人がドッカンドッカン受けて、で、最後エンディングみたいな感じでさ、もういい感じで終わって、3時間半って言っとけるけども、3時間40分とか50分とか言ったのかな、ものすごいなんか、熱量が多くて、とにかく5000人のリスナーも大喜びみたいな感じで、そんな感じだったな。で、打ち上げ行ってもまた豪華なの。ほとんどの人が残ってね、高田先生が一番奥のとこにいて、その真向かいに爆笑さんがいて、で、高田先生の横に清水美智子さんがいてとかさ、やっぱこう芸歴順なんで、なんとなく流れとして、で、高田先生を小峠みたいな感じで、で、俺の隣は翔太会長で、前が松村さんで、左斜め上が花輪さんみたいな感じでさ、土屋さんもちょっとこう近くにいたりとか、で、なんか普通に喋って、で、ふっと前見渡すとね、周り、俺が一番キャリア低いと思って、芸歴ないわと思って、で、なんか、あ、鳥皿とかでちょっと取りますよ、つって、こう、ちょっとなんかハムとか、こう、ちょっとサラダとか、こう、昔の前座修行生かして、俺なんか前座修行の時にあの、三遊亭醤油師匠に寿司を襲ってたら、醤油師匠が、お前が襲った寿司まずそうだなって言われて、それ以来トラウマなんだけど、もう震えながら、うほーなんて言いながら、で、それを襲ったりしたら、翔太会長が、いやいや、女のもうゲストに来てるんだしさ、みんな自分たちでやるから、つって、あ、そうすか、ありがとうございますって、ペコペコしてたらさ、向こうの方の清水美智子さんがさ、あ、なんか普段は、ペコペコしてんだね、っていう。やっぱり根に持ってる!やっぱり美智子ちゃん根に持ってるよ、っていう。おー、面白かったな。翔太会長となんかいろんな落語芸術協会のことについて伺ったりとかしてさ、もうやっぱ翔太会長は10年どこじゃなくてやっぱ20年ぐらい会長やってくんでしょうね。10年で終わらせてくれよ会長、やりたいことがあるんだ俺は、いろいろっていう。で、打ち上げの途中でさ、まあ、いろんな人がひっきりなしにありがたいことに来てくれるんだよ。その中で、私あの高須の妻ですって言われて、えと思って、放送作家の高須光義さんの奥様で、ああ、そうっすかって言って、あ、高須さんのね、前ラジオ出させていただいたりして、ありがとうございました、FM の。あ、とんでもないです、つって。で、前ね、松之丞時代に、うちの高須のことをいろいろ言ってくれたじゃないですか、つって。あ、なんか言ったかなと思って、あ、なんか何言いましたって言ったら、うちの、夫のことを、ダウンタウンの腰巾着って言ったことを、覚えてらっしゃいますかって言われて。一瞬変な空気になった。で、横でさ、爆笑問題さんの太田さんとかこっち、え、大丈夫みたいな空気になったのよ。で、そんなこと、そうですね。確か言った覚えがありますね。つって、あ、ちなみに高須さん、その、なんか僕ラジオでうかつにその方行っちゃったと思うんですけど、それ、なんか高須さん言ってましたって言ったら、あ、なんか本気で怒ってましたつって。あ、これちょっと大変、え、ことほぐ空気と思って。俺もさ、太田さんがさ、なんかちょっと喋るそうな空気だったからさ、わざわざなんかこう、合いの手入れてくれそうな空気だったから、ああ、でも本当になんかちょっと、爆笑問題さんの近くで、ダウンタウンさんのしないでください、みたいな、そういうこと言って、ちょっとこう、笑いになって。 で、その高須さんの奥様も別にそれ嫌味を言いに来たとかではなくて、なんか、謝礼みたいな感じで、アナウンサーの方なんでね、確か元。だからそういうので言ってくれて、高須さんの優しさでもあるんだけどさ。だからなんかみんな大人の会話でさ、いやでも本当に高須先生すごいっすね、とかそういうのもちょこちょこ入れながら、ちょっと高須先生がギリギリ聞こえるぐらいの距離感にいるから、やばい、冷静に考えて高須先生ってのはやっぱ本当すごいですよね、みたいな。したら他の人も、いや、高須先生が目指してんのはやっぱラジオ界の長屋で、いろんな人間が個性がいて、いろんな演芸があって、まあ本当のまさに多様性だよね。あの嘘の多様性じゃない、本当の多様性がある、そういうのがなんかこう目指されてるなみたいな感じの、あーすげえな、生放送45年目やっててみたいな楽しい食事を、ふっと横見たらマネージャーの山口さんもタイタンのマネージャーと一緒になってウーロン茶飲んで日本放送最高っていう、そんな感じだったの。一人一人これからじゃあ最後の締めみたいな感じで、日本放送のさ、日原真紀社長がさ、もうやっぱいい風なコメントをされるんだよ、マイク持ってね。本当に皆さんお疲れ様でございましたつって、高田先生が本当に人気ってのは高さより長さが大事なんだと。で、やっぱ長屋の住人がこうやっていろんな人が住んでてっていう、そういうのをまさに体現されてるラジオだなというふうに、我々も作りながら思っておりますみたいな感じでさ。で、他にもディレクターの方とかもさ、なんかそういうふうにやっぱりなんかこう高田先生のこと思ってるみたいな空気感とか愛情がものすごい伝わってくるんだよ、スタッフ側から。で、パーソナリティも本当にスタッフさんを信頼してるしって、この相互関係、そしてリスナーとのもうギュッとした感じがもう詰まりに詰まってんだよ。これが必要だったんだよ。これが大事だよ。まさにビバリーはね、人気もありますけど、それを再現されている番組で、また引き続き、35周年ですけれども、来年の36周年に向けて、みたいな。で、40周年もあって、みたいな。多分40周年になったらもう、6年、5年後か。でも高田先生も本当にリアルバイデンと同い年くらいになる。でも最後までね、一時期ちょっと疲れた時もあったけど、高田先生打ち上げでも元気だし、後半も盛り返してものすごい元気だし、全部爆笑かっさらってよかったなと思って、日本放送のスタッフさんもね、いっぱい土台仕入れて大成功に終わったっていう喜びに満ち溢れてる。で、本当日本放送っていい会社だなみたいな風に思ったの。で、他のスタッフさんとかももう全力でなんかさ、いろいろ尽くしてくれて、特に俺なんかゲストだからさ、あ、たくさんさんなんか足りてますか、飲み物で、いやそんなの自分でやりますからいいですよみたいな。で、次から次へと人がやってきてさ、あ、たくさんさんよろしくお願いしますみたいな感じですごいんだ。食べている暇がないよってぐらい。これだな、楽しい時間だったな。気づいたら締めで、それでもうみんな回ってくるわけで、まあいろんな月曜とか火曜とか水曜とか木曜とか金曜のパーソナリティの人がさ、高田先生にそのなんかお礼と、それからスタッフさんにお礼とかさ、まあ他の出演者に対してとか、本当にそれが嘘ない言葉で、なんか感謝みたいな、ことほぐってこういうことだな、みたいな感じでさ、嬉しいんで、したら、あ、白山さんも一言って言われて、俺関係ないですよ、だって外部から、いやでも白山さんもって言われて、でもとにかくみんな日本放送上げ上げになってるから、その時に、TBS ラジオからやってまいりました、神田白山ですって言ったら、おーとか爆笑さん人にみんな盛り上げてくれんだよ。よーっつってさ、なんかこんな出させていただいてね、TBS ラジオでやってるものの本当に嬉しく思っておりますと、本当に高田先生おめでとうございます。スタッフさんおめでとうございます。本当にこれからもですね、TBS ラジオよろしくお願いしますって言ったら、うわーって受けて、いい感じなんで、もう何言っても拾うぞみたいな、もうできてんだよそれで。で、いよいよ爆笑問題の田中さんが喋って受けて、でまた太田さんのこのスピーチみたいな感じ。うちの相方の田中は本当に歌舞伎町の新宿のドンファンで、土手を捨ててって、また始まったんだ、そのもういいよそのネタ。関係ないよねその話っていう。もう東さんがお前なんで売れてんだっていう。長いよっていう。なんで売れてんだよっていう。本当に田中は全部やっちゃったって。俺は抜かれて悔しかったんですよっていう。まあ、関係ないし、話をずっと一通りして。あれ、5、6分してたんじゃないかな。でも、高田先生も喜んでてね、そういうので。で、最後、高田先生がそれで締めで、やっぱいろんな人に感謝と、まあ、ボケを言って、やっぱこう、最後明るく終わるんだって、江戸ってのは、俺たちは明るくね、まあ、笑いで終わるんだ、みたいな、そういう教示だよ。締めっぽいこと一切言わないの。ねえ、あれがかっこよくて、ピシーって終わってさ。で、最後にさ、俺ももう帰ろうかなと思ったらさ、ちょっと白山来いっつって、高田先生が呼んで。横の座らせてもらってさ、ああ、なんかお前な、つっていろいろありがとな、つってさ、 要するにさ、なんかちょっと距離が遠い席だったから最後近くに寄ってなんか話とかさ、うわ、どこまで上の人が気使うんだみたいな、なんかちょっと感動したもんね、それね。で、なんかちょっと一緒に写真撮っていいっすかみたいな感じで、ああ、何撮れ撮れみたいな感じで。ふうでなんかもう丸く収まって、またなみたいな感じで。で、俺もさ、すぐ帰りたいコントみたいなやって、あ、じゃあ、失礼します。お前帰んのかもう。まだいいだろうっつって。あ、すいません。ちょっと明日会があって、もう何時からあんだよ。午後の4時から。もういいじゃねえかな、だったら。あ、ちょっと。いろいろこう予習しなきゃいけなくて、つって。どこ行くんだよ。あ、寄席です。もういいじゃねえか、じゃあ、っていう。15分講座です、っていう。みっちり仕上げないと。あ、ちょっとすいません、先生。っていう、そういうのやって、スッと帰るみたいな。爆笑さん前にいてね、ケラケラは楽しかったな。帰り道、夢のような時間でね、マネージャーの山口さんと、ずっと山口さんが運転してくれて送ってくれてんだけど、ずいぶん遅くなっちゃって山口さんにも悪いなぁなんて思ったんだけど、なんか、いい放送局だね、つって。そうっすね、つって。山口さん楽しそうだったね、楽しかったですね、って。帰りましょう。ちょ、どっちに ?TBS ラジオに自宅に、あ、家にまず帰りましょう、って。またこれを、ラジオで喋りましょう、って。そうだな、って。砂鉄がいるとこに帰ろうっていう。砂鉄と工藤官九郎に挟まれてる放送局のとこに。帰ろ。スーさんもいる。チキチキもいる。いろいろいるわっつって。あそこに帰ろうっつって。じゃあ一回 CM 行きましょうか。CM です。
問わず語りの神田伯山。
うまいはもたれと背中合わせ。
大体さん栄養剤は胃の中の油を分解、
胃もたれには A が効く、
覚えてください。第5の大体さん栄養剤、第2類医薬品です。
TBS ラジオ主催、伊藤蘭オーバーザムーンコンサートツアー2024-2025、 全国9都市を巡るホールツアー、9月19日は大宮ソニックシティ大ホールで開催。詳しくはコンサートの公式サイトをご覧ください。お問い合わせはディスクガレージまで。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買取の底から、築地入船、大体山、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そう、先週吉幾三さんのお話をしたと思うんですけど、でその時に雑記司会で遠藤明さんって方がいらっしゃって、で、なんかやっぱ演歌とかそういう人の流れの雑記司会ってなんか面白いね、みたいな話をしたんですよ。したらなんか、吉さんが先週の放送聞いてくれてたみたいで、なんかすごい喜んでらっしゃると。マネージャーさん通じて、したらお手紙までなんか頂戴してね。で、その遠藤明さんと先週のラジオでも言ったんですけど、吉さんがものすごい上から遠藤明さんに行くみたいな感じで、ものすごい上下関係ができてると。どういう関係性なんだろうねっていうようなことを俺先週のラジオで言ったんですけど、吉さんが答えをくれまして、俺もあいつのことよくわかんないと。コンサートやったら勝手に来るっていう、まあそんなわけはないような気がするんだけど、まあ、ちょっとね、謎のまだ関係性っていうことで、で一応調べたら、なんか遠藤明さんって東八郎さんのお弟子さんだったんだって。だから喜劇人の空気があったんだとか、なんかちょっとね、勉強になって、まあ、ビバリーもね、考えた東貴博さんつって、八郎さんの息子さんがやってらっしゃるから、あ、なんか大きな意味でこう繋がっていってるんだなみたいな感じがちょっと面白かったですね。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
候補者56人、7月7日日曜日夜8時からは東京都知事選挙開票特別番組、開票ライブ、
カオス、東京で何が起きていたのか。
出演は小木上知紀、武田砂鉄、土鹿島、農場桃子、沢田大輝ら。生放送でお送りします。ぜひ聞いてください。
ラジオのポッドキャストも
TBS ラジオ。
TBS ラジオの番組グッズがネット通販でも購入できるってご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。